招くと題して田無千恵美伝道師からお話を伺います。よろしくお願いいたします。
イタリアの画家カラバッチョの代表作マタイの証明という絵画がございます。ご存知の方が多いと思いますが、これは今朝の聖書マタイによる福音書の9章9節を元にして描かれています。徴税人であったマタイが収税所で机に向かっているところにキリストが呼びかけるその場面です。このカラバッチョのマタイの証明、これは私が前勤めていた時にちょうど職場にカトリック教会の信徒の方がおりまして、その方からこの絵画の画像をメールでいただいたことがありました。自分 その職場の自分のパソコンのデスクトップに早速この画像を貼り付けて毎日眺めておりました。今日の聖書の箇所を準備するときにやはり毎日眺めていたということもありますが、この絵画のマタイを思い起こしました。毎日眺めていた割にはこの絵画についての知識というのはほとんどなくて、改めてインターネットでこの絵画について調べてみました。中央から右側にかけて修繕所の机に詰めかけている複数の人物が描かれていますが、机の右端に座ってうつむきながら右手でお金を数え、そして左手で財布を握りしめている人物がマタイであると言われています。マタイはキリストに気づかないかのように見え、次の瞬間に使命に目覚め立ち上がって悪気に取られた仲間を背に颯爽と立ち去る、その直前の緊迫した様子を捉えていると、そのように解説されておりました。この同じ物語がマルコそしてルカによる福音書ではこれはレビと呼ばれていますけれども、ここではマタイです。古くにはこの福音書はその名の通り主イエスの12人の弟子のうちの一人、徴税人マタイが書いたものだと考えられていました。それが、現在ではいろいろな研究、時代の交渉などあって、さまざまな理由からこれはマタイではないというのが、徴税人マタイが書いたものではないというのが定説になっています。本当の著者が誰であるかは分かりません。確かなことは、主イエスの12人の弟子の中に徴税人マタイと呼ばれていた人がいたということです。そしてこの福音書を書いた人は徴税人マタイという人の中に自分自身を見ているということです。徴税人というのは今で言えば税務署で働く人ということになりますけれども、この時代のイスラエルの徴税人というのは事情は全く違います。当時のイスラエルはローマの属国でした。ですからそこで徴収される税金は当然ローマのために納めるものでした。神から特別に選ばれた神の民として歩んできたイスラエルの人々にとっては、その信仰からローマによって自分たちの国が支配されているということ自体が我慢できないことでした。そのローマに雇われて同胞から税金を取り立てるのが徴税人でありました。しかもローマの権力を利用して定められた額よりも多く取り立てて自分の懐に蓄えることを当然のようにしていたのです。ローマにとっては都合の良い雇い人、同胞から見れば裏切り者であり嫌われて憎まれ蔑まれていた人たち、それが徴税人でありました。9節、イエスはそこを立ち 通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。マタイは自分の証明の出来事をこのように実に簡単に記しています。ここには徴税人であることの嘆きも悲しみも何も語られてはおりません。手がかりは収税所に座っているというこの表現です。収税所は徴税人が仕事をする場所です。収税所に座っている、これはただぼんやり座っていたとはそのようには思われません。収税所は仕事をする場所であるなら、マタイは仕事をしている時に主イエスに呼びかけられたのです。カラバッチョの描く絵画そのままに、もしかしたら主イエスがおられることにも気づかないかのように財布を握りしめてお金を数えていたのかもしれません。収税所に座っているとは罪の真っただ中にあるということです。罪を犯しているその最中にということです。マタイは罪を犯しているその最中に主イエスの呼びかけを聞いたのです。私に従いなさい、すなわち主イエスの弟子となれとの呼びかけを聞いたのです。主イエスが罪を犯している自分を弟子となれと呼んでくださった。だからマタイは立ち上がって主イエスについて行ったのです。マタイの証明の記事はここで終わり、10節からパリサイ派との論争の場面に変わっていきます。これは注目すべきことです。なぜマタイは自分の証明を語った後すぐに続けてこの10節からの出来事を記したのでしょうか。ここにマタイの目的があるのです。10節から11節、イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスの弟子たちと同席していた。パリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。マルコとルカはこれは徴税人レビの家となっています。特にルカによる福音書では徴税人レビが自分の家に主イエスを招いたと書いてありますけれども、マタイはその家です。その家とはどこであるのか。主イエスの家、あるいは主イエスの滞在していた家であるとそのように言われています。そしてこの場合、罪人というのは律法を守ることのできない人たちのことです。ここでは徴税人も罪人もまるで一緒のように言われています。この時代には徴税人も罪人も神から見捨てられているということでは全く同じように見なされていたのです。これに対してパリサイ派と呼ばれる人々は真面目に忠実に律法を守る人たちでした。律法を真面目に守っていれば神に受け入れてもらえると信じていたのです。パリサイ派の人々は神から見捨てられると見なされていた人々の交際を一切禁じられていました。自分がいい加減なことをしておきながら人には厳しいというのではないのです。真面目で潔癖な人々であったのです。だから主イエスがこのような人々と同席することを非難したのです。ところが非難した彼らが反対に主イエスから手厳しい非難の矢が受けられることになります。12節から13節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは 丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この論争の経過だけを見れば、自分を正しいと思い込んでいるファリサイ派の人々が徹底的に反撃されて、罪を知っている徴税人や罪人に軍配をあげたということになります。しかしこれは徴税人や罪人を擁護されたということではありません。彼らは紛れもなく罪人であり、その罪を主イエスは決して見過ごされたわけではないのです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると主イエスは言われました。病とは徴税人にもパリサイ派の人々にも全ての人に根深く救っている罪のことです。最も根源的な病、罪が、この罪は癒されなければならないのです。次にもう一つの問題が浮かび上がってきます。それはパリサイ派の人々のこの正しさがどこから来るものであるかということです。パリサイ派の人々のなぜ徴税人や罪人と一緒に食事をするのかという主イエスに対するこの非難は律法違反にありました。律法に反するから、律法違反であるから、彼らはこの非難の言葉を受けたように思います。けれども彼らは律法の正しさではなく自分たちの正しさを守ろうとしたのです。自分たちの正しさを守ろうとしてあっさり徴税人や罪人を裁いたのです。私たち人間は自分の正しさを守ろうとするとき、人と自分とを比べ始めます。人の過ちや欠点を数えて人を裁き始めます。人を裁いて自分の正しさを確保しようとするのです。自分の正しさにしがみつくとき、自分の正しさを守ろうとするとき、そのとき私たちはすでにパリサイ派になっています。私たち人間が自分の正しさにしがみつくとき、自分の正しさを守ろうとするとき、必ずその裏に裁きがあります。正しさを守ろうとすることと人を裁くことは切り離すことができません。主イエスはそのようなパリサイ派の人々に、また私たちに、また全ての人たちに、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさいとこのように言われます。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、これはホセア書の6章の6節からの引用ですが、これはこのままでよく意味がわかるのではないかと思います。マタイはこの憐れみということを神が求められる人が人に対する行為のことを言っています。神が求められる私たちが人に対する行為のことを言っています。そしてもう一つ注目すべきことは、この後の言って学びなさいという言葉です。パリサイ派の人々が、そして私たちもまたパリサイ派になってしまうことがあるとすれば、それは人に対する愛のなさです。人の過ち、人の欠点を数える、まず数えてしまう。その人の救いを願うのではなく、 その人の救いを喜ぶのではなく、その前にまずその人の罪を数えてしまう。もしそうだとしたら、それは人に対する愛のなさです。神の教えを知っている私たちは愛することを知っているはずではないか。主イエスに招かれた私たちは愛することを知っているはずではないか。ここにマタイの私たちへの問いがあります。神が私たちに求められる他者への愛を、憐れみを、私たちは学びに行かなければなりません。どこに行って学ぶのでありましょうか。どこに行ったら学ぶことができるのでしょうか。それは、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであるとおっしゃってくださるイエス・キリストのもとに行くのです。私たちの罪を許し、罪を癒すために十字架の道へ向かわれたイエス・キリストのもとに行くのです。私たちのためにご自身の命に代えて十字架にかかってくださった、その愛と憐れみをイエス・キリストが今おられる場所、イエス・キリストがご臨在される場所、礼拝において学ぶのです。礼拝における聖餐に共に預かるとき、ここでこそ私たちはイエス・キリストの十字架に示された神の愛と憐れみを学ぶのです。マタイはイエス・キリストの憐れみと愛に打たれて立ち上がって主イエスについて言ったのです。私に従いなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。マタイは日々この主イエスの招きのお言葉を聞き続けたに違いないのです。罪を許された私たちは、罪を癒された私たちは、全ての人が癒されるためにイエス・キリストのもとへと招くために、それぞれに使わされた場所に出て行かなければなりません。しかし罪を犯し続けてしまう私たちです。私たちが人を愛することができるとすれば、それが可能となる道があるとすれば、イエス・キリストの十字架の愛と憐れみの前に立ち、その愛と憐れみに学び続ける以外の道はありません。私たちが人を愛する、それはその人にとって最も大切なものを何であるか、その人に最も大切なものを与えられるように願うことです。その人が癒されるように、その人が主イエスにあって罪が許され、罪が癒されるように願うことです。私たちマタイと同じように罪人であった私たちが、罪人を許し罪を癒すために十字架にかかってくださった、その主イエスの愛と憐れみに打たれて立ち上がって主イエスについてきた私たちではなかったか、愛を知っているのではなかったか。マタイはこの問いを私たちに問いかけます。繰り返し罪を犯し続けてしまう私たち、しかしその私たちに日々、私に従ってきなさい、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると、招きの言葉を語り続けてくださっているのです。この主の憐れみと愛の招きに、私たちも日々この招きに応えていくのでありたいと思います。聖霊なる神の助けにより、聖霊なる神の助けによりキリストの愛と憐れみに学び続けるものでありたいと心から思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉に聞き教えられましたことを心から感謝をいたします。 私に従いなさい。私は正しい人のためではなく、罪人のために来たのである。罪人を招くために来たのである。と、主イエスは、マタイに呼びかけられたように、私たちにも呼びかけ、私たちに弟子となれと日々導いてくださっています。この主イエスの招きに、私たちも応えていくことができますように、そして、主イエスに罪を許された私たちもまた、すべての人々に罪の癒しを与えてくださる主イエス・キリストのもとへと、私たち一人一人がその招きの器として用いられていきますように、どうぞ導いてください。神様を求めておられるお一人お一人、教会につながるお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。東日本大震災の被災者の方々、また多くの支援をしている方々、悲しみや痛みや苦しみの中に置かれている方々をどうぞ主が帰り見てくださり、励ましてくださり、お支えください。毎日教団議長として忙しく重責を担っておられる石橋牧師をどうぞ神様が支えてくださり、その働きを祝してくださり、健康をお守りください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。